本日与えられている聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙16章5節から7節です。新約聖書の323ページから324ページになります。ローマ人への手紙16章5節から7節。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイエノトによろしく、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく、私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。以上の箇所から、家の教会によろしくと題して清川先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。昨日あたりから少し、過ごしやすくなったかなと感じて、ほっとしているわけですけれども、皆さんもこの本当に教会に通の中にあっては暑さはかなり大変だったと思いますけれども、それぞれに支えられてきたことも感謝をしております。今日もローマ人への手紙の16章を見ております。16章に入るといろんな人の名前が出てきます。名前の羅列のように思えてですね、あまり関係ないや、こんなところから教えられたり、あるいは慰められたりすることはないよなと感じてしまいそうですけれども、そうでもないわけですね。そのところに記された一人一人の名前にはそれぞれの人の歩みがあり、そして私たちを励ますものでもあるわけです。この16章に入った最初はアキラとプリスキラのことを見てきました。そしてその後に記されたローマ教会に連なる人々の挨拶があります。パウロは手紙の終わりにあたってローマにいるさまざまな人々によろしくと挨拶をしています。そしていろんな人の名前が記されますが、24名の名前が記されています。ただの名前の羅列ではないわけで、それぞれの名前のところからそれぞれに教えられることがあるわけですが、このところで見るのは、一つはやはりこれらの名前の人々はいわゆる有名な人たちではないわけです。ですがこれらの有名ではない多くの人々によって教会は作られ支えられてきたということでした。人は有名になりたがります。多くの人々に自分の名前を知られたい、そんな思いがあったり、あるいは自分の名前をですね、どこかに刻みたくなる。それこそお金を支えてそこに名前を刻んでもらうこともあるでしょうし、最近などは特に世界遺産に自分の名前を刻んで処罰されるものも出てきたりしています。ですがここにはその名前を記されながらも具体的に何をしたのか記されていない多くの人々がいます。そして知らされることは、主のために労苦したこの名もない多くの人々がいて、その名は確かに歴史書などには記されていなくとも、神の手にある書には正しく記されているということを知らされます。私たち一人一人についてもそうであり、神はすべてのことをご存知である。感謝でした。そのような人々にパウロは心からよろしくと挨拶をしています。でもう一つは、さらにはこの24名のうちの6名は女性であったということがあります。教会においては多くの女性たちがいて、その女性たちの祈りと働きが大きかったことを知らされます。その意味ではこのところは教会における女性の働きへの評価があるとも言えます。 当時の社会にあってはそれこそやはり、男尊女卑とも言えるところがありましたから、その中で女性のことが記されていることはやはりそれだけ評価されていたということでした。以前ですね、ある福音獣教会でもこの何々福音獣教会という名前をもじってですね、何々婦人教会とですね呼んだりしたこともありました。それだけその教会において女性が多かったということがありました。大きな働きをしていた、それはこのローマの時代も、そしてまた今もそうであるかと思います。確かにこのところではあまり知られていない名前ばかりと言われるかもしれませんが、まあ、それぞれの人についてこれからも見ていきたいと思います。まずこのところで家の教会ということが出てまいります。彼らの家の教会によろしく伝えてください。まあ、彼らというのは前回見たアキラとプリスカですが、この彼らの家の教会によろしく、このアキラとプリスカはこの命の危険を冒してもパウロの宣教を助けて共に行動した夫婦でした。その彼らのことが語られています。その彼らは自分の家を解放してそこで集会を持っていました。そしてそこではその家の家族、使用人も含めて、またさらには多くの人々を招いて礼拝やあるいはいろんな集会がなされていました。紀元の3世紀までは現在のような形の教会はまだ十分に作られていなかったこともあり、信徒の家に集まって礼拝や集会を持っていたというところがありました。そしてそれらを家の教会と呼んでいました。そのように初代の教会では礼拝や集会がクリスチャンの個人の家で行われていた。そしてそのために自分の家を解放するクリスチャンたちが多くいたということでした。例えば聖書を見てもエルサレムの町ではマルコのお母さんマリアが自分の家を解放しそれにしていました。あるいはエペソの町ではルデアという女性もいて、彼女もまたそうであり家を解放していました。エペソやローマにもあり、特に大都市ローマではかなり多くの家の教会があったと見られています。ですからローマの教会といいましても、それは、まあ、例えば今日のバチカンにあるような大きな街道教会ではなくて、いくつもある家の教会、ローマの広い町のあちらこちらにある家の教会にこの手紙が当てて書かれておりましたし、そしてパウロからの手紙はそれらの教会で、まあ、回覧されたりもしていたわけです。まあ、町内の回覧板のようにですね回され、そしてパウロの手紙がそれぞれの家の教会で読まれていたわけです。まあ、考えれば福音獣教会でも開拓伝道の初期にはそのようなことがありました。開拓地にある信徒の方の家において家庭礼拝やあるいは祈祷会や子ども会などが開かれ始まりました。そしてやがて礼拝、そして教会堂が建てられてということがあります。川越の地の開拓もそうでしょうし、その他の多くの地においてもそうでした。まあ礼拝とまでいかなくても、そしてすでに街道が与えられている教会でもですね、信徒の方の家が開放され家庭集会が平日に行われている、そして近隣の方々が集うということはありました。確かに伝道の最前線ではそのように多くの家庭があり、そして用いられたということでした。次には、まあ、そのような家の教会のことがありますが、次には名前が出てまいります。まず第2はエパイネトという方が出てまいります。彼について聖書はこうで、キリストに捧げられた アジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしくとあります。このエパイネトという人については聖書はこの箇所以外では名前がありませんので何も記されていません。その意味では彼についてのことは詳しいことは全くわからないわけです。ただこのローマ書に記されていることから彼がどのようなクリスチャンであったかということは多少知ることができます。まず彼はここでアジアで最初に信仰を持った人ということがあります。キリストに捧げられたアジアの初歩である、初歩であると紹介されます。すなわちアジアで最初にイエス・キリストを信じた人であるというわけです。このアジアという地域は今のトルコのあたりの地を指しています。ですからエパイネトという人はですね、この地に福音が伝えられた時に最初に信仰を持った人であった。パウロの伝道旅行においてこのアジアの地域の伝道において福音を伝えていたわけですが、その初歩であるというわけです。初歩である、何でもない紹介のように見えますが、考えればクリスチャンのいない地域で最初に信仰を持ちクリスチャンになるということはとんでもない大変なことであったと言えます。まあ、今日でも教会のない地域において最初のクリスチャンになること、またキリスト教信仰に全く関係のない家族の中で最初にクリスチャンになることは家族の反対やあるいは攻撃もあり大変なことであったと思います。その意味ではこの人は本当にですね、我一人立つとも言えるような強い、まあ、信仰者でもあったわけです。まあ、最近あまりそういうことはありませんが、それこそ明治の時代などにおいても最初にその地域でクリスチャンとなった人が多くの迫害に遭い、その中でなお福音を伝えていった、そんなこともよく明かしされます。彼はアジアで最初に信仰を持った人、そしてさらにパウロは彼について私の愛するエパイネトとあります。パウロにとってもアジアでの福音宣教の最初の身である、発想である、その時の喜びは大きくて、また彼に対する愛情もひとしおであったと思います。まあその辺のことは私たちにもわかるかと思います。エパイネト、そして次にはマリアという女性が出てきます。聖書はあなた方のために非常に労苦したマリアによろしくとあります。マリアという名前は聖書の時代でも多くありました。イエス・キリストの母マリアもそうですが、聖書でも多くのマリアという女性が来ますが、まあ、このところマリアはローマの教会にいたクリスチャンの女性でした。で、彼女についてあなた方のために非常に労苦したと紹介されています。彼女はローマの教会、ローマのクリスチャンのために非常に多くの愛の労苦をしていた女性でした。パウロはそのことを称賛しているわけです。具体的に彼女がどのような働きをしたのか、どのような労苦であったのかは記されていませんが、その働きは本当に大変なことであったと思われます。福音が伝えられ、そこにクリスチャンの群れができる、そしてクリスチャンたちがそこに集まる、その場所も必要であり、そしてアキラとプリスカ同様な働きをする者もいたわけですが、でも場所は建物だけではなく、そこに礼拝や集会を持たれれば、さまざまな具体的な働き、具体的な奉仕が必要となります。そしてマリアは女性でしたけれども、それこそ男性優位の時代や世界において働きは大変だと思いますが、でもその教会において多くの労苦をした、労苦をいとわず熱心に仕えた女性であったということをここで言われます。そして彼女はまたアキラとプリスカ同様に、自分はユダヤ人でありながらも異邦人のために献身的に奉仕をしていました。 ユダヤ人の異邦人への偏見や、あるいは差別意識の中にあっても異邦人伝道をしていたパウロを助けてロークしていたわけです。聖書はこのようにも語りますが、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたロークを絶えず思い起こしているとあります。テサロニケの教会に対して、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたロークを絶えず思い起こしている。愛からロークが生まれた。マリアには神への、またキリストへの愛があり、さらに人々への愛もあり、そこにロークがありました。私たちにも語られますが、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているからですとあります。あなた方のロークが神様にあって無駄ではないというわけです。そしてイエス・キリストも言われたのは、私はあなたの行い、あなたのロークと忍耐を知っていると黙示録にあります。イエス・キリストが皆さんお一人お一人の行い、またそのロークと忍耐を知っていると言われるわけです。今日の教会も皆さんお一人一人の愛のロークによって支えられています。その皆さんのロークは決して無駄ではなく、そしてそのロークは神とキリストに正しく覚えられている、感謝のことであり、そしてここでは愛のロークを厭わず成したマリアのことが語られています。次にはこのアンドロニコとユニアという名前が出てまいります。聖書はこのところで、私の同胞で私と共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。二人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりましたと紹介されています。二人は名前からして、ユニアは女性と見られ、この男女は夫婦と見られておりますし、生まれつきのユダヤ人であったようです。この二人についてパウロは語ります。まず彼らはパウロの同胞だというわけですね。私の同胞であるとあります。すなわち彼ら二人とも生まれついてのユダヤ人であり、彼らはユダヤ人でしたけれども、異邦人のローマの教会に加わり、ローマ教会の一員として信仰生活を送っていました。でさらに彼らは私と共に投獄されたとあります。彼らがいつどこでどのようにして投獄されたかは分かりません。ですがパウロと共に投獄された、牢に入れられた。それはパウロと共に宣教の働きを成したからであり、パウロの宣教の働きに加わったからかもしれません。伝道したために捕らえられたわけです。迫害の中でクリスチャンということで捕らえられて投獄されたかもしれません。いずれにしてもパウロと共に投獄されるくらいの本当に忠実なクリスチャンであり、迫害の中でも逃げ出すものではなかったということがわかります。そして言われるのは、二人は人たちの間でよく知られておりとあります。人たちの間で彼らの名前はよく知られているというわけです。それだけ彼らの評判が良かったということでもありました。その信仰において、あるいは奉仕においても良い評価を得ていたわけです。単に名前がいろんな人に知られているというだけではなく、伝道熱心に働きを成したとこう見られるわけです。確かに福音獣教会でもこれまでもですね、本当に熱心に伝道したり、さまざまな面において貢献してきた信徒の方々も多くおられて、そのような人々の名前が教会においてよく知られているということもありました。今もそうであると思います。でしかもここでさらに言われるのは、パウロよりも先にクリスチャンになったということでした。 ここで私より先にキリストにあるものとなりましたとあります。その意味では信仰においてはパウロの先輩ともなります。ですからパウロが信仰に導いた人ではなかったようですね。まあ、これについては使徒の働きの6章でギリシャ語を使うユダヤ人が多くそこに導かれていましたので、そのような福音宣教の初期の中で信仰に導かれた人であるかと思います。まあ、彼らはギリシャ語を使うユダヤ人でもあったと思いますけれども、でそのように彼らはパウロよりも先に信仰に導かれた人であるというわけです。今日の箇所にはさまざまな人々の名前が記されていますが、そこからも知らされますが、教会はさまざまな人々からなり、その人々がそれぞれの召しと賜物に応じて多くの労苦をなしてこられた。そして教会が形作られ支えられてきた、その働きを続けることができたということでした。これは今日も同じです。お一人一人の祈りと労苦により、まあ、今日の教会があるということです。東署名の教会も福音住教会もですね、まあ、54年ぐらいになるでしょうかね、なるわけですけれども、これまでも本当に多くの信仰の先輩たちがこの教会のために祈り労苦し支えてくださって、今今日があるということをこう知らされます。このパウロの手紙16章に入るといろんな人の名前が次々と出てきます。あまり知らない、初めて聞いた、そんな名前もあるかと思いますが、その一人一人が信仰の歴史があり教会においての歩みがあったことを思いですね、私たちまたその例に習いたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。教会は多くの人々、さまざまな人々によって形作られ、その働きが続けてこられたことを思います。有名なもの、そうでないものはあるかもしれませんが、それぞれが神の前には全て覚えられており、また神がそれぞれ一人一人の働きを覚えておられること、その愛の労苦も覚えておられることを感謝いたします。私たちもそれぞれ熱心で無ことなく霊に燃えて、本当に死にこれからも仕えていくことができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。